ゆっくりながら話を進め、そのうち、ゆっくりながらこそ見るものがある。世の中はスピードが加速する一方です。様々なメディアでは早ければ早いほどいいと言っています。しかし本当にそうでしょうか。確かにスピードが有利になることはたくさんあります。勉強でも仕事でもやはりスピードは大切です。では何でもスピードがあればいいというとそうではありません。スピードだからこそ大切なものが見えなくなるからです。電車に乗っている時を思い出しましょう。すごいスピードで走っている電車の中にいると近くの景色が見えなくなります。早起きしているビデオを見ているかのように次から次へと高速で景色が変わるのでは何がどうなっているのかわかりません。スピードが速すぎるとあってもわからなくなります。しかし到着するに近づくにつれて、だんだん電車のスピードが遅くなります。するとようやく近くにある景色が見えるようになります。驚いたことに美しい色が広がっていたり、近くには花が咲いていたりします。これは私たちの日常生活でも同じです。早ければ早いほど見えなくなる幸せがあります。急いで食事をすると美味しい食事も味わえなくなります。急いで歩いていると道端に咲いている花に感動するのもありません。人に感謝をする時間、大切な人を愛する時間、自分の人生を振り返る時間、どれも急いで余裕のない時にできることではありません。スピードを求めすぎているからこそ、あれ幸せが見えなくなり、大切なことを失ってしまいます。そこで今までの学生を緩めましょう。余裕をする必要になる必要があります。そうないと心がけます。ゆっくりするだけで食事が今までより美味しく感じられます。それは味わう時間ができたからです。美味しい食事を少なくてもすでに食事が美味しかったのです。歩くスピードを少し遅くしてみましょう。ほんの少しゆっくり歩くようになれば、いや、こんなに綺麗な花が道端に咲いていたのかと気づくはずです。今では急いでいたからこそあるものも見えなくなっていました。そうなると今まで見なかった幸せが見えるようになります。ないわけではありません。早すぎてあるのに気づかなかったのです。そうなることでようやく私の幸せに気づくようになります。そうないと心がける。ゆっくり豊かな話を進め、その2、スローライフの進歩は心を充実させること。スローライフは読んでその名の通りゆっくり生活するという意味です。のんびり豊かに生活する意味です。一見すれば世の中のスピードが感じているように思います。しかし、スピードスピードと叫ばれているような方こそ、今一度スローの大切さが見直されています。ただし、スローライフを単なるのんびり生活と思い込まないでください。それはスローライフではなく、ただのだらだらになった生活です。何でもゆっくりないというわけではありません。なぜスローにするのかという意味を考えましょう。スローライフの進歩は心を充実させることです。精神的に豊かになることです。スピードを出すと見なくなったり、忘れがちになったり、痛みや感謝、喜びや楽しみ、精神的に豊かさを取り戻すのが本当の意味です。今一度スピードを出し、見えていなかったことに気づきましょう。スピードを出すことで速すぎないように見なかったスローライフをしようと思って、ただ遅くすることだけを心がけていませんか。遅くすればいいという問題ではありません。スローライフが成功するためのポイントは気持ちいいです。気持ちが緩んでいれば、だから生活にしかありません。だらだらなるやる気をしない、何年も生活の始まりです。緩みすぎた姿勢では、まだ忘れて人間関係が悪くなり、自分を失います。気持ちがポイントです。気持ちが引き締まってこそ、素晴らしいスローライフが起きます。これが一番大切なことです。どんなにゆっくりでもいいですが、気持ちだけはきちんとすることです。引き締まった気持ちながら、やりきって正しい行動ができます。マナーや礼儀を忘れてこそ、素晴らしい人間関係が構築できます。スローでも有意義な時間を受けます。それが本当のスローライフです。スローでも気持ちだけは引き締める。ゆっくり豊かな暮らしの進め。その分、早歩きをやる。朝の散歩は手がない電車の後方です。伝統する人生や仕事に初心者人にとってお金をかからず選び始められ、さらに速攻性もあります。どんなに眠い朝でも歩いているうちにだんだん眠気が覚めてきてテンションが上がってきます。五感全体を刺激するので目が覚めやすくテンションも上がりやすいです。当然早歩きになるとテンションも上がります。さて、散歩に必ず忙しい人は歩くことが早いです。大変だ。時間がない。目覚まし時計に叩き起こされ、焦って学校や会社に向かう人の仕事は必ず早歩きになっています。だからテンションが上がるといえば上がりますが余裕がなくなるといえば上がります。体と心は連動しています。体の動きさえ上がらないと心のスピードが落ちてしまいます。強い力は歩くことを落とすことから始めます。普段体が歩くことの速さはどのくらいですか。もう少しゆっくり歩いてみましょう。体をゆっくり動かすと気持ちが安定して落ちてきます。心が落ちてきたら気持ちに余裕があり、冷静な判断ができるようになります。ゆっくりだからこそ相手のことを考えたり、プレゼントをしたりする余裕がないようです。もう少しゆっくり歩く。ゆっくり歩かなくしますね。その後、階段の一段飛ばしでやらない。あなたは階段を歩くときどうなっていますか。階段の一段飛ばしでやることが習慣になっていませんか。若い人は一段飛ばしが当たり前という人もいます。階段の段差が小さければ三段飛ばしをする人もいるくらいです。確かに一段ずつ階段のステップを踏んでおるのは時間もかかりますし、役に立ちます。忙しい現代社会では少しでも早くという気持ちが通して一段飛ばしで階段を歩く人は大勢います。さっさと歩いた人はつい一段飛ばしで階段を歩いてしまいます。しかし、将来ではあえて一段ずつ階段を登ることをお勧めします。一段ずつのみ階段を歩きましょう。一段ずつステップを踏んでいくのは本来の階段の歩き方です。時間もかかるし、体を動かさなければなりません。だからこそ、心も体も落ち着きます。階段の一段ずつ歩くことで体を動かすようと時間が同時に増えるため健康的です。健康的を考えても一段ずつゆっくり階段を登る習慣があるだけでいい運動になります。つまずく先生も出るため怪我をすることもあるでしょう。階段も一段ずつ歩く。ゆっくり歩かなくしますね。その奥、一日中読書を楽しむ気をつける。あなたは読書をするときにどのような作業ですか。一冊200ページ前後回り込む読むのはなかなか大変です。隙間時間を使って少しずつ読む人は多いことでしょう。日常生活にはさらに時間があります。寝る前のほんの数十分、電車を待っている数十分、電車で移動中の数十分、食事を待っている数十分、人と待ち合わせをしている時間、わずかな時間に読書を楽しむ人も多いでしょう。短い時間を使って読書を楽しむのもいいですが、理解が難点的になります。中断して読み始めるときにどういう内容だったかと思い出すことから始めなければならないため、時間のロスが発生します。やはり読書は集中して一気に読む方が理解も早くスムーズです。勢いに乗る方が90秒よくなります。集中して一気に読み切る際が一番効率がいい。そこで一つ提案です。読書の日を作ってみましょう。一日中読書を楽しむ時間を作ってみましょう。朝から晩まで読書を思い切り満喫します。贅沢な時間の最高です。一日中最後という精神的な余裕があるため、落ち着いて読むことができ、より深く読書を味わうことができるようになります。たっぷり時間があれば中断することがないため、次々とページを読むことができます。余裕があれば何冊かをまとめて読むのも悪くありません。読もうと思って買ったままのコピーを買っていることもありませんか。買ったままにしていることもまとめて読んで贅沢な一日を過ごしてみましょう。たまには一日中読書を満喫してみる。ゆっくり豊かな暮らしを進め。そうなら、速度は思わぬ自然もなく。あと、思い浮かんだことを深く考えることもなく、速度をすると思わぬ間違いを引き起こします。思いついたことをそのまま口にしてしまうと思わぬ自然になりません。相手の気持ちを知ってしまったり、相手の事情を確認してしまったりすることでしょう。速度をしてしまったら間違った発言をしてしまいます。すぐ返事をするのは間違いのことです。返事は一呼吸を入れてからしましょう。また、一呼吸とはいえ効果は絶大です。このわずかな時間がある中でも、かなり余裕なき言い間違いや誤解を減らせます。ゆっくりした会話を行うことです。会話の返事もゆっくりすることで落ち着いて考えてから返事をしている印象を相手に与えることもできます。言い間違いが出られなくなるあなたの印象が良くなるのです。ゆっくりした会話を行うことで速度するのはやめる。ゆっくり豊かな暮らしの進め。その時、強いなると優しい気持ちが蘇っている。人は皆誰かを喜ばせたいと思っています。誰かが親を愛しています。そんなこと考えたこともない。自分は冷たい人間なのただ、毎日忙しいために大切なことに気づかないだけです。忙しい状態のために自分のことで精一杯。その大切なことが日々の忙しさに埋もれています。そう心が手がいい。本来はあなたに戻ることができます。そう生きることで落ち着くことができ、心に余裕が戻るからです。心が余裕を持つことが大切です。そうすると、忘れかけていた大切な感情が蘇ってきます。誰かを手伝いたいという気持ちです。そういうことこそ、ぜひ親の家を手伝ってあげましょう。手伝ってと頼まれてから手伝うのではありません。今より前に手伝うと自分が進んでいます。掃除を手伝う。食器洗いを手伝う。洗濯を手伝う。その気持ちの相手を感動させます。親も手前に手伝って楽になりますし、あなたも喜んでくれるように見てるしないでしょう。喜びに満ち溢れた生活が生まれるのです。そう生きて、本来は優しい気持ちを持つことです。ゆっくり豊かな目の前のことにただ集中しましょう。多くの人が一生懸命舐めています。年を重ねるにつれて過去の懐かしみが増え、時間もなくなります。あの頃は楽しかったな。なぜか過去の記憶が離れて移ります。一方、年を重ねるにつれて将来の不安が大きくなります。この先どうなるだろうか。年を取ることで体力などでどうか不安になります。今現在、目の前のことが遅くなってしまいます。そういう考えは悪循環になります。目の前が遅くなると素晴らしい未来を作れないし、素晴らしい過去を振り返れないからです。さあ、今一度目の前のことに集中しましょう。それだけでいい。現在に集中することが未来の不安を取り除く唯一の方法です。未来を切り開く時間の方法です。現在しか生きていませんから、目の前のことに集中するしかありません。このようには原因と結果の法則があります。現在はこれまでの過去の結果です。現在はこれからやってくる未来の原因になります。目の前にあることを一生懸命にすることで素晴らしい原因を作り、素晴らしい結果を得ることになります。現在に集中することと素晴らしい過去と未来の重要ポイントなのです。目の前のことに集中する。 ゆっくり豊かな暮らしの進め。その10、たくさんの作品を楽しむより一つの作品を何度も楽しむ。映画を一度見て終わりにしていませんか。ほとんどの人が一度見て終わりになっていることでしょう。ぜひ映画を見直してみましょう。1回目は内容を把握することで精一杯ですが、2回目は内容が分かっているので別の視点から物語を楽しみます。最初は気づかなかった登場人物の心情が分かるようになり、物語の詳細まで書かれるようになります。それらを深めるということです。読書するときも一度読んで終わりにしていませんか。事実、ほとんどの人が一度読んで終わりになっていることでしょう。一切読むかもしれないと、あの手で氷をかぶっていることも思い出しましょう。ぜひ今度読み直しましょう。一回目は内容を把握することで精一杯ですが、二回目は内容を分かっているので別の視点から内容を楽しみます。どうか読むことができたり、意外な発見を見つけたりするはずです。それらを深めるということです。もちろん余裕があれば3回目、4回目と何度も楽しんでください。回数を重ねるたびに新たな発見があります。その他、絵画、音楽、工芸なども同じです。芸術作品の魅力は繰り返すことで気づく深みです。たくさんの作品を楽しむより一つの作品を何度も楽しむ。これらのライフでは大切です。一つの芸術作品を徹底的に確保されます。一人の人と長く付き合うことで深める友情のように一つの芸術作品と長く付き合って多くのことを学びましょう。一つの作品を何度も繰り返し楽しむ。ゆっくり豊かな暮らしの進め。その11、世界的にヒットしている作品には対策が多い。スローライフで大切なことはたくさんの作品を楽しむことではありません。一つの作品を何度も楽しむことです。何度も繰り返し触れることで1回目は気づかなかったことになります。一つの作品を徹底的に語ります。映画の本も1回で終わらせるのではなく何度も触れることです。何より大切なことは何度でも楽しめる対策に出会うことです。内容の薄い作品もあれば濃い作品など様々です。対策を判断する目安は2つあります。世界的なヒットであるか、シリーズ作品であるか。このポイントを目安にすれば世の中の対策を見つけやすくなります。世界的なヒットを記憶しているシリーズ作品はどれも対策といっても過言ではありません。最近の映画作品ではターミネーターシリーズ、スター・ウォーズシリーズ、スター・ワーズシリーズなどです。世界的にヒットしたシリーズ作品には海外が必ずあります。海外がなければシリーズができませんし、ましてや世界展開もできません。シリーズ作品は一本の作品では語り切れない作者の熱意が感じられます。事実、シリーズものにはそういう哲学が多く含まれています。また世界的なヒット、文字らを記憶して大きな興行収入が得られている作品なら文字なしの対策です。こうした作品の伝統と思っていることです。私、ターミネーターシリーズは大好きで何度も繰り返し見ています。伝統ながらついもう一度見てしまいます。作品のロットによる単なるゴシャイと思って見るのではありません。コンピューターは右肩上げで成長を続けています。今度自分で考える姿勢を持ったコンピューターが誕生するのは時間の問題といっても過言ではありません。姿勢を持ったコンピューターが誕生すれば、ある種をさらにターミネーターの世界は事実として起こると考えてみてしまいます。むしろそうならない現実の方が考えにくいかもしれません。それに気づくと考えさせられます。人間は何のために存在しているのか。ロボットは人間の声であるか。こいつの行方はどうなのか。繰り返し見るために様々なことを考えさせられます。さあ、オーズも世界を代表する宇宙戦争の映画です。単なる宇宙戦争と思わず、遠い未来の光景を見ていると思って感傷しましょう。戦争はなければいいですが、これまでの歴史を振り返ると残念ながら常に戦争はあります。文明が発達すれば戦争の舞台が地球上から宇宙になることは全く不思議ではありません。フィクションですが、ノンフィクションさながら見ることができるはずです。その他、最後は惑星シリーズもおすすめです。人間より知性の高い存在が現れるとこういう状態になってしまうのかと思います。未来は猿でも何だろうが、人より知性のある動物であれば、逆に人間が支配されるようになります。世界的なシリーズ作品は未来の継承を含めた重要な作品なのだと気づきます。シリーズ作品に限って誰からでも戦いです。そう感じることで人生を迎えた場合、着眼点が強くなります。大体、私の経験では1回目は面白かったではあります。どんな内容かわからないので、物語の内容だけで精一杯です。1回目の楽しさは物語です。しかし、2回目からは別の視点から見ることができるはずです。1回目は気づかなかった哲学、考えもしなかったそうなど新たな発見があることでしょう。2回目以降の楽しさは哲学や発想、また発見です。何度も繰り返しみれば、さらに別の感動があり、奥深いに気づくことでしょう。シリーズ作品の奥を追求してみましょう。世界的シリーズ作品の奥を追求する。ゆっくり豊かな暮らしの進め。その順に、食事をせないというわけではない。作ることから食事を味わう。さっさと食事を済ませたい。これはスピード人間の考え方です。1分1秒争うときには受験に始まっているイベントや納期が始まっている仕事などそういう忙しい時期があるのも確かです。しかし忙しいと食事ができても味わうことはできません。早く食事を済ませようとすると考え数が少なくなります。また味わう余裕もなくなります。急ぐことの代償は食事の味が感じられなくなるということです。そこでスローライフが登場です。スローライフは食事をよく噛んでゆっくり食べます。よく噛むことで味が感じられ消化も良くなり健康的です。いえ、もう一段階ステップアップさせましょう。食事をすることから楽しみます。急がず食事をすることから始めれば上手に食事をすれます。実用性はまず節約になります。料理の量を見なくことも結構すれば食事の勉強の時間になります。夫婦が一緒に食事をすることで夫婦が深める時間になります。もちろん自分で作った食事だからこそより美味しく感じることでしょう。心を込めて作った食事はレストランの食事よりかなり美味しく感じられます。実用することで節約もでき食事も美味しく夫婦仲が良くなる。素晴らしい幸せを感じることができることでしょう。まさにいいことづくめなのです。食事は作ることから楽しむ。ゆっくり豊かな暮らしの進め。その13、精神と呼吸は深いところでは繋がっている。タイムプレッシャーを感じているときは人の呼吸は浅くなります。呼吸が浅いように体数も速くなっています。落ち着きを取り戻したいときは状況を変えることも大切ですが、まず呼吸から変えましょう。スローライフではゆっくりした呼吸を行います。落ち着いたら呼吸もゆっくりするのではなく、精神と呼吸は深いところでは繋がっています。落ち着いた呼吸をすることで交感神経から副交感に切り替わり、体中がリラックスし始めます。緊張した状態から落ち着いた状態になります。穏やかな呼吸からこそ穏やかな生活になります。さて、呼吸法には様々な種類があります。丹田呼吸法、夜呼吸法、アメリカンは4、7、8呼吸法というのもあります。気に入った呼吸法を取り入れてもいいし、自分らしい呼吸を見つけるのもいいでしょう。どの呼吸法でも共通していることはゆっくり吐くことです。数時間より吐き出すことです。二酸化炭素を十分に吐き出して新鮮な空気を吸い込むことで心身ともにリフレッシュできるのです。吐くことに力を入れてゆっくり呼吸をする。ゆっくり豊かな暮らしの進め。その14、本来水は美味しい。世の中には様々な美味しいものがあります。ジュース、コーヒー、紅茶、スポーツドリンク、美味しいものがこれだけ世の中に溢れていると、まずは水なんてと思う人もいるでしょう。いえ、だからこそ水です。水なんて味がない。どうせ飲んだら美味しいものの方がいい。本当にそうでしょうか。確かにその気持ちはありますが、ちょっと待ってください。味があるということは何か含まれているはずです。砂糖、カフェイン、添加物、炭水化物など体にとって不要なものが含まれています。たとえ美味しく感じてもそれが体に良くなければ話は別です。体が本当によく飲むものを飲んでください。やはり水しかありません。無色透明の普通の水こそ健康の基本です。人の体の 60% は水で構成されています。綺麗な水を飲めば体中が生き始めます。肌の調子も良くなり、髪も艶なのにお通じも良くなります。水だけではいけません。不要なものが混ざっているとそのことは安全あるいはそういうです。水が味ないのは嘘です。急いで飲もうとするが水の味が安全ないだけです。ゆっくりじっくり飲んでください。不思議と無色透明の水が美味しく感じられるはずです。本来十分に水は美味しいのです。ジュースを飲むなら水を飲む。ゆっくり豊かな暮らしの進め。その15、人生の整理において住む場所を変える。住むなら都会がいいのか、それとも田舎がいいのか、これに明確な答えはありません。例えば、仕事に専念したい人は、やはり都会の方が向いています。物証サービスが集まっている都会の方が、数多くのビジネスチャンスも恵まれます。当然、仕事もしやすくなりますし、都会の方が仕事も多くて稼ぎやすい。さまざまな物証サービスが集まっている都会だからこそ、多くの刺激を受けることができ、成長されるの時期が持ってこいです。刺激を求める人は刺激のあることに繋がり、一方、結婚して子育てになると、田舎の方がいいでしょう。私が身近なことは、よくつまずいております。そんな時、どうも階段も捨ててコンクリートが、こんな時に手の出も大きくなります。交通量が多いと、交通事故の危険も高くなります。空気も汚れているため、好ましいとは言えません。誘惑が多いと、おかしな事件に巻き込まれる可能性も高くなります。しかし、今なら空気も綺麗で交通量も少ないです。安全面ではやはり都会より田舎です。帰りは、友達と自然の動植物に触れることで子供が追跡も健全になるでしょう。続いて、どうなればさらに住む場所は変わります。定年を迎えて自由な時間が増えれば、海外で移住してもいいでしょう。のんびり過ごしたい人は、大自然の中に引っ越してもいいでしょう。住む場所は、あなたの人生の整理によって変わります。あなたの成長に応じて住む場所を変えましょう。また、帰れるようになるになっておくことです。若い時期に一戸建てを購入して住む場所を固定するのは注意が必要です。人生の整理に応じた環境の選択ができなくなります。身動きが取れなくなり、人生の整理に応じて臨機応変に対応できなくなります。自分の人生の整理に応じて引っ越しがしやすい状態になるのです。人生の整理に応じて住む場所を変える。ゆっくり豊かな暮らしの進め。その16、よく噛んでよく味わい、健康になる。日本の弥生時代には、一度の食事は60分弱であり、単回数はおよそ4000回だったと言われています。二度ほどの嫌いが悪かったため、飲み込む前に深めた必要がありました。食料の保存もできないため、しばらく経ったには、体に食べる時には良くなる必要がありました。しかし、文明は発達します。柔らかい食事、超高い食事が登場しました。時代と共に単回数は減り、鎌倉時代には30分で約2000回だったり、第二次世界大戦前には約20分で1400回だったそうです。現在はさらに減って10分ほどで経った、戻ったり。 人によってはそれらの人もいるようです。柔らかい食事や消化の良い食事が増えたため、たんぱく質が減る一方です。あの他についても、昔の人はしっかりした大人でしたが、現代人は細くなっています。今一度たんぱく質を増やすことで健康を直す必要があります。通常ライフではゆっくり食事をしてたんぱく質を増やすことです。まずは健康のためです。まず考えられて、食事を落とすことがあります。たんぱく質の良い刺激も増えるため、お腹の刺激につながることが医学的にも証明されています。もちろん、良い食事を美味しく味わうことも忘れてはなりません。たんぱく質が多くなると、大腸の刺激するため、大腸がたくさん分泌されます。ためは、たんぱく質が甘い味がしてくるのは、大腸によって消化された糖によるものです。大腸の中には、アミラーゼという食物が含まれており、でんぷん糖に分解する働きがあります。食事をするとき、今より10回を噛んで食べる習慣を持ってください。美味しい食事がさらに美味しく感じられることでしょう。飲み込まれるたんぱく質をあと10回増やす。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その時なら、早く働くことは病んでいる。ゆっくり働くことは健全である。不動のことは神聖である。ゾラスター教出身の哲学者、ベル・バーバーは言いました。早く働くことは病んでいる。ゆっくり働くことは健全である。不動のことは神聖である。心と気持ちの関係を見事に表した人間です。私たちが今している時には決まって心が早く動いています。また心が早く動いていることこそ、内してしまいます。逆に落ち着いている時には心はゆっくり動いています。また心がゆっくり動いていることこそ落ち着きます。心と気持ちは連動しています。あなたもその心がありませんか？瞑想は何のためにあるのでしょうか？それは早く動くことを本来の穏やかさに戻すためにあります。忙しく振り回される際に生活しているとスピードに乗せられないです。親も先生もみんな早く早くと忙しくなります。仕事でも勉強でもスピードが要求され、油断するとすぐ疲れてしまいます。されているとつい焦る気持ちが強くなり、もっと早くしなければと余裕がなくなり、いかず。そういうことこそ目をつぶって深呼吸をしましょう。このわずかな時間ではありますが、想像以上の効果があります。心を落ち着かせることで気持ちまで落ち着かせます。焦った時に急ぐのではありません。焦ったときこそ早く動くことをゆっくりさせることが必要なんです。焦っていることこそ心を落ち着かせる。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その18、私たちが最終的に目指すべきは不動のこと。早く働くことは病んでいる。ゆっくり働くことは健全である。不動のことは神聖である。哲学者、ベル・バーバーが言った言葉の真理は問題は心にあるということです。心に問題があれば現実面においてもトラブルが発生します。心が健全なら現実面は安定します。問題は常に心にあると考えることです。満月の夜、何もない湖には鏡のように光に反射します。全く何もない水面だからこそできます。少しでも何もあれば反射はうまくいかなくなります。日常では人と考え方の差にイライラすることがあります。イライラしているときには相手をしっかり見ることができません。見ているようでも実は見えていません。何月湖の水面の姿をうまく反射していないように相手を見ることができていない状態です。腹が立っている状態では相手の事情を考える余裕はありません。相手を責める一方でイライラするはさらに激化するでしょう。イライラすることに問題があります。しかし目をつぶって深呼吸をしてみましょう。イライラしている自分を落ち着かせることができれば状況は一変します。相手の事情を考えたり解決策を考えたりする余裕があります。心の波が穏やかになります。落ち着いていることを冷静にしようや状況を把握する余裕があるので解決の糸口を見出せます。波が穏やかになることを湖は素の光を反射させることができるようになります。しかしまだこれでは完全とは言えません。さらにもう一歩踏み込んだ理想があります。それが不動の心です。不動の心は気持ちが安全に安定しているということです。全く動かないことにイライラという文字はありません。イライラすることがなければそもそも変化は発生しません。全く何もない湖になることです。一切何もない安定な水面はきれいに月の姿を映し出せます。時は相手の発言に反応することがなければそもそもイライラすることはありません。しっかり自分と相手の状況を見ることができます。どんなことも同じないことを思ったときに心の落ち着き、地のリラックスを体験できます。これこそ私たちが目指すべき不動の心です。スローライフは単に生活をゆっくりさせようという物理的な話ではありません。心を落ち着かせ、不動の心を目指す精神的な話です。不動の心を目指す。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その19、電車の中から外の景色を楽しむ。目的地に急いで向かっているときは時間のことをやらないといけないです。大変だ。時間がない。焦る気持ちはありますが、無駄な焦りです。早く早くと現地でも電車のスピードが速くなるわけではありません。移動は石油通りによく電車に流れて、あなたは心を落ち着かせることに専念します。そういうことこそ、電車の窓から外を見てみましょう。窓の向こうには実に素晴らしい景色が広がっています。目的地に着くまで電車の窓から外の景色を眺めて、のんびりしていればいい。焦ることを落ち着かせるために電車の窓から外の景色を眺めます。今日は天気がいいな。素晴らしい街並みだ。今日は遠くまで立ち見えな。次々と移り変わる景色を見ていれば、気分転換になるだけでなく、目的地に着くまで前に落ち着きます。落ち着いたことがあれば、電車を降りてからも冷静に判断して行動することができるようです。電車の窓では景色を眺めて気持ちを落ち着かせる。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その20、疲れから休憩ではなく、疲れ前に休憩する。あなたは休憩をどのようなタイミングで入れていますか？疲れた時、おそらく今度の人が後悔ことでしょう。しかし、疲れからは手遅れなのです。疲れを感じているのはすでに限界に達しているということです。疲れた、もう限界。そう思っているときにはすでに人の話を聞く余裕はありません。当然、人に優しい言葉をかける余裕もなく、プレゼントを書くことを考えることもありません。とにかく休みたいという気持ちでいっぱいでしょう。そういうときは、イライラしやすくなっていたり、言葉遣いも悪くなっていたりします。余裕は、なかなか前に対策を打つことです。すなわち、疲れから休憩ではなく、疲れ前に休憩をします。疲れそうだと予感したときには、自分から積極的に休憩する習慣を持ちましょう。気持ちに余裕を保つためです。いつも疲れていない状態なら、人の話を聞いたり、人に優しい言葉をかけたり、プレゼントを書くことを考える余裕もできます。人間らしい活動を行います。まずは、疲れ前に休憩が大切なのです。疲れ前に休憩する。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その11、いい物件と長い年齢を共にして愛着を目指す。私が愛用している点は少し高価なものです。ゼラクリップオンパルシェンという方の点です。黒から青、緑のゴールデンに射点紙の側に3に消しゴムまでついています。これだけの機能を一本に搭載した点さえ指導では珍しいと思います。少々落とした内では傷つきにくいメタボリンで頑丈です。私は今の長く付き合いたいという夢から購入を決意しました。長く付き合い続ける人は愛着が湧いて誘導が生まれるように物に対しても長く付き合いたいと思います。それは性能だけではなく愛着が生まれるからです。物質面ではなく精神面の話です。愛は増える生活がしたい。長く付き合おうとすることでは人だけでなく物に対しても同じです。時間がなければ長いほど色んな思い出を共有できます。一緒に色々経験してきたら、長く付き合いたいなら、ありがとう。すると、たとえ物に対しても愛情が生まれます。そういう意味に願いだけでも幸せだと思います。長くもためにはその長い年に耐えることの条件が要求されます。すると、高価なものになってしまいます。安いものは安いだけあって、壊れやすくて機能が欲しいです。壊れやすいため、頻繁に新しいものを取り替えることになり、お金が余計にかかるだけが愛着はありません。見ではなく、長く付き合う物に求めるときに持つブランドは正解です。高価とはいえ、長く付き合うのが前提ですから、実は安らないと思います。愛は人に対してだけでなく、物に対しても持つことです。それが物質面だけではなく、精神面も豊かになる力なのです。いいものを処理して長く付き合う。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その順に、作品や使用時間の長さから考えれば、真理は最もお金をかけるべき。本来最もお金をかけるべきにもかかわらず、多くの人が品質を停止している生活用品があります。真理です。布団、枕、タイマーなど寝るときに用いるものです。毎日必ず使わない日はありません。その上、使っている時間もないのが特徴です。例えば、毎日の睡眠時間が8時間だとすれば、1日8時間も使い続けていることになります。1日の3分の1は真理を使い続けています。さらに、大きくしていれば、人生100年の3分の1に当たる33年間も使っている計算です。これは、空想ではなく、事実です。パソコンや車を愛用している人の様々ですが、毎日長時間使っている真理こそ、最もお金をかけるポイントです。それに、今度の人が気づいていないことも驚きです。あなたはいかがでしょうか？真理には、たっぷりお金をかけてください。それは、贅沢というより当然の話です。使用頻度、使用時間から考えれば、真理はお金をかけて返すことはありません。腰の負担が小さい分、気持ちのいいから、寝心地のいいから、贅沢ではありません。物理、よくなるからこそ、作業を回復させることができます。日中に仕事に専念するパワーを振り返すことができるのです。真理にお金をかける。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その13、加速度やジャンクフードを食べない。20世紀後半から時代はさらにスピードが増しています。高速道路は早めに出せ、インターネットが登場し、メールを使った通信手段も生まれました。時代はどんどん高速化に向かっています。そのスピードを要求される社会に応じて、短時間に出来上がる食事も登場しました。加速度です。時間のない人生や急いでいる社会人は特に頼ってしまいがちです。もちろん、たまにはいいですが、それだけではよくありません。加速度が大事でありませんか？ましてや、ジャンクフードを食事の代わりにしていませんか？これらには生命力がありません。むしろ生命力を奪いたいものです。いろんな多く、たぶん多い食事がほとんどです。そりやすない、痛みや、未来などの栄養も欠けています。当然、いろんな多い食べ物も生きやすない、医療も健康も良くありません。その上、添加物というような部分が含まれていますから、体に良いはずがありません。お腹が減っても加速度やジャンクフードだけは避けることです。そういう選択ができてこそ、健康が保てるのです。加速度やジャンクフードを避ける。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その14、ゆっくり一つずつ確実に行動することで、ミスが減りたくなる。そうだけではゆっくり一つずつ確実に大切です。急ぐだけでは心に余裕がなくなるからミスも増えます。焦ることで判断力が低下して間違いやすくなります。ゆっくり一つずつ確実に行動することでミスが減ります。遅くなるようで実は早くなります。私が実践しているのは指差少々を超えた仕組みです。 毎日仕事で出会われるときは電気の打ち合わせや、あるいは幸せでないことを確認しています。無言で確かめるのではなく、あえて指をさして声を出しています。窓の鍵が閉まっているのを見て指をさして、よし、と声出します。電気がきちんと消えているのを見て指をさして、よし、と声出します。ゆっくり一つずつ確実に確かめています。目で確かめるのではなく、体を動かして確かめます。こうすることで、まず記憶に残りやすくなります。部屋を出た後に電気を消したら、鍵を閉めたらという心配があります。指をさすことで体を動かし、声を出して口を動かして、出した声を自分の耳で聞きます。五感の使うことで記憶に残りやすく、記憶の装置になります。確かに指差しを声出した分は時間がかかります。しかし、この時間の中でうっかりとした行動になるため、時間の節約になります。ゆっくり一つずつ確実に行動する。ゆっくり豊かな暮スローライフを実現させようと思えば、遠くの見る習慣は欠かせません。遠くの見るのかというと、二つあります。遠くの景色、遠くの未来、遠くのこと、アンテナに落ち着きがあります。私たちは普段、近くから読んでいます。明日のスケジュールのことを考えずに、目の前の景色を見て素早く行動しています。そうした余裕のない生活は、忙しい日のせいだと思います。しかし、実は違います。近くを見ている習慣があるから、忙しくなってしまいます。電車に乗って、窓からその景色を眺めることも、近くの景色の方が移り変わりは激しいです。どんなに美しい景色が広がっていても、近くを見ていると次から次へと景色が移り変わりは落ち着きません。目を左右に動かす必要があるためです。遠くの景色と移り変わりは穏やかです。近くを見ていると大事ですが、遠くを見ていると落ち着きます。これは景色だけの話ではありません。時間においても遠くを見るようにしましょう。明日のスケジュールより1週間給湯よりは10年後より自分が仕事まで視野に入れます。その際、遠い未来を考えてスケジュールを当てることができれば、あなたの生活は必ず安定します。目指す仕事をしたく、生き方の場合に次のまさに流されなくなります。目を半開きにして、遠くを見つめましょう。お釈迦様は半開きになっています。なぜ半開きになっているのかというと、遠くを見ているからです。遠くの景色と遠くの未来を見ていると、目は自然と半開きになります。遠くを見つめるとき、私たちは穏やかさを手に入れ、悟りを開くことができるのです。遠くの景色と遠くの未来を見る。ゆっくり豊かな暮らしを進め、その16、植物の成長は時間がかかるからこそいい。ゼロライフはゆっくり楽しむことです。楽しむ時間をできるだけ長くして、たくさんの幸せを感じることです。ゆっくり楽しむ代表といえば、やはり植物です。植物の成長は大変ゆっくりです。1時間や2時間で育てることはありません。1ヶ月も2ヶ月もかかります。小さな花が大きな花まで様々ですが、花が咲くことまで育てるのはどれも一つにはありません。ゆっくり育てていく植物を楽しむのがゼロライフのいいところです。ぜひ植物を育ててみましょう。観葉植物でもいいですが、朝やひまわりでもいいでしょう。ポイントは、種から始めることです。シャンされている植物を種では既に成長の途中から始まっているので、楽しみも安全です。種を買って、一から育てています。鉢を強かって、種を植えることから始めてみましょう。水の量、日光の量を調整します。まだ何かと何日も辛抱強くなって、ある日小さな芽が出ます。何日もかけてゆっくり茎を伸ばし、大きくなって最後には大きな花が開きます。花の人と同様成長はゆっくりです。それがいい。長い時間をかけて、我がこの成長を楽しみにするように植物の成長もゆっくり楽しみます。植物には未来はありませんが、成長していく姿を楽しみにすればいい。自分の愛情に応えるように尽くす、育つ植物を日々楽しみにするです。長い時間をかけて植物の成長をゆっくり楽しむ。ゆっくり豊かな暮らしを進め、その17、地域と食べれば長く味を楽しめる。あなたは食事をするときに何がされるタイプですか？それとも地域と食べるタイプですか？スローライフは食事は地域と食べましょう。重曹の時も地域、食事をするときも地域、提供されるときも地域、少しずつ食べる目的はもちろん健康面でもあります。食事の速さがゆっくりになることで満腹を感じやすくなるため食べ量も少なくなります。血糖値の上昇も緩やかになり、臓器の負担も小さくなります。しかし、死の理由は分かります。味を長く楽しむことができるところです。例えば、経路をガスナされたときと、チリチリ食べたときで味は変わるでしょうか？いえ、変わらないはずです。変わらなければ、チリチリ食べた方が得です。ガスナされてしまえば、あっという間になり、味は時間も短くなります。しかし、チリチリと少しずつ口に食べれば、なかなかに時間がかかるので味を長く楽しめます。少しずつ食べることで食事を楽しむ時間が何倍もなくなります。どうせ味が変わらなければ、やはり長く味わいたいですね。チリチリは食事の美味しさを長く味わうための工夫なのです。わざとチリチリと食べる。ゆっくり豊かな暮らしを進め、その18、なぜデパートの下の食品類には溶けないのか。最近の食品類が定番になっており、夕食前の時間になると夕飯のおかずを大変に大勢に食べてみます。新鮮な魚、出来たての美味しそうなおかずなど勢ぞろいです。これだけ美味しそうなものが並んでいると何も考えて出るのが難しい。しかし、そんなデパートの下にはある特徴があります。溶けないという特徴です。お気づきでしょうか。あなたがいつも買い物に行っているデパートの下を探しましょう。溶けがないはずです。店員が幸せだわけではなく、実はあえて時計を外しています。なぜ溶けないのでしょうか。理由はお客さんに時間を忘れて買い物を楽しんでいたためです。もしデパートの下に時計があるとします。時計が下に入った瞬間、もうどんな時間、早さえなければと焦ってしまいます。時間がなくなってしまうと急いでしまい、買い物をじっくり楽しむことができません。買い物を楽しむことに全然違うための工夫です。この手法をゼロライフでもぜひ活用しましょう。自分の部屋にあえて時計を置きません。身につけている時計も外してしまいましょう。理由は先のデパートと同じです。生活を心から楽しむことに専念するためです。一つ一つの行動に専念して心から楽しむ味わうためです。見える場所に時計があると時間が気になります。映画を見たり読書を楽しんだりするときに時間が気になり楽しみに集中しにくくなります。時計を外せばいい。時間を忘れることで映画に消毒するようにじっくり内容に専念できます。時計は確かに便利な道具です。しかしゼロライフでは時計はちょっと隠しておくのです。自分の部屋の時計を取り外す。ゆっくり豊かな暮らしを進め、その19、値札を見ないで買い物をする。あなたの洋服を買いに行ったときを思い出しましょう。まずは自分の好みの洋服を探すことでしょう。気に入った服を見て次に通行動というのは値札のチェックです。すぐ値札を見る必要があります。値札を見る行為は夢から覚めてしまう行為です。いいなと思って値札を見た瞬間に夢から覚めてしまいます。たとえ値札が見る位置にあってもわざと線を出して見ないように心がけましょう。見たいと思う気持ちを探しましょう。値札を見なければ本当に自分の服を見しかありません。自分が本当に心から気に入り本当に必要なもので買います。自分の気持ちを大事にして素直で正直な気持ちで買い物をしましょう。値札の気に入りしているのではダメな相手としまいます。では値札を合わず未来に行きましょうか。よし、声を買おうと購入を決めてからです。もちろん値札の問題もあるでしょう。やはりいいなと思うのはそれむしろ今すぐ確保が危ないです。痩せればすぐ確保が大にして安物買い物にしないといけないです。もし手の届かない値段なら貯金をしましょう。お金を貯めてから買えばいい。もちろん貯金には時間がかかります。それがいい。何日も費用を取って頭を冷やす時間になり、ちょうどいいお薬が手間を渡します。その商品が本当に必要なのかどうかを考える時間にもなります。何日経ってもやはり欲しい気持ちが合わなければ、その気持ちが本物だという証拠です。単なる衝動買いを防ぐだけでなく、本当に必要なものを買うための工夫です。これは洋服に入った話ではなく、買い物に通じる話です。本当に気に入ったものだけを買います。お金が足りないなら貯金です。衝動買いを防ぐ腰ものだけで、手に入れた商品を買い物を取るものです。値札を見ないで買い物をする。ゆっくり豊かな暮らしを進め、その30、自然の音ヒーリングミュージックもいいですが、そもそも初めから自然界に存在しています。この世で最もリラックスできるようになれば自然の音を見ることができません。リラックスしたい時には自然の音に耳を傾けてください。自動車や電車などの人工の音ではなく、草に風で揺れたり雨が降ったりする自然の音です。もちろん朝の忙しい電車の中では聞こえることはありません。普段は自然の音に触れる機会は少ないです。忙しいこと小さな音に気づけません。では、すべて休日散歩している時に耳を傾けてみましょう。できるだけ車の通りを避けて静かな場所に入っていきます。目をつぶり心を穏やかにして耳を澄ましてみましょう。すると何か聞こえてきませんか？風が吹いている音が聞こえてきます。心の声が聞こえます。もちろん自分の心臓の音、呼吸の音、足音など人の営みの音が聞こえてきます。それが生きているということです。一番のヒーリングミュージックです。スローに聞くことで聞こえなかった音を聞けるようになりましょう。自然の音に耳を傾ける。ゆっくり豊かな暮らしを進め、まとめ、その1、心を充実させるために像を行える。その3、ゼロでも気持ちだけは引き締める。その4、もう少しゆっくり歩く。その5、階段の1段ずつ上がる。その6、たまには1日中読書を満喫してみる。その7、ゆっくりした会話を行って卒業するのはやめる。その8、ゼロに来て本来の優しい気持ちを取り戻す。その9、目の前のことに集中する。その10、一つの作品を何度も繰り返し楽しむ。その11、世界的シリーズ作品の音を追求する。その12、食事は作ることから楽しむ。その13、吐くことに力を入れてゆっくり呼吸をする。その14、ジュースを飲んだら水を飲む。その15、人生のステージに応じて姿を変える。その16、 飲み込むまでの回数をあと10回増やす。その17。焦っていると心を落ち着かせる。その18。不動のことを目指す。その19。電車の中では景色を眺めて気持ちを落ち着かせる。その20。疲れる前に休憩する。その21。いいものを処理して長く付き合う。その22。進路にお金をかける。その23。ファストフードやジャンクフードを避ける。その24。ゆっくり一つずつ確実に行動する。その25。多くの景色と多くの未来を見る。その26。長い時間をかけて植物の成長をゆっくり楽しむ。その27。わざと地域に立てる。その18。自分の部屋の時計を取り外す。その19。ネクタイを脱いで買い物する。その30。自然の音に耳を傾ける。